応援兄弟の
ラジオでご縁。この番組は応援兄弟の、
はい、国道1号線沿い有限会社石川畳店4代目店主石川淳二と、
四日市市山城町どんぐり通り沿い黒田モーター商会3代目黒田隆樹が、四日市、小物、川越、朝日周辺で頑張ってる人、頑張ろうとしている人、頑張りたい人を応援しまくりの30分番組です。どうぞ最後までお付き合いください。
おっしゃ、よろしくお願いいたします。おっしゃ、
はい、記念すべき第36回のゲストは自己紹介から
よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。
こんばんは、は
い、こんばんは。から始まったね。から
私、はい、浅尾と申します。
はい、浅尾さん。
わかりやすく言うと仕事としては予備校の講師をやっております。
予備校の講師を、
はい、
でちょっと変わってんのが、美術系芸術系の、うんうん、大学に進学したいっていう子たち、中学生もいるんで、中学生だと三重県だと飯野高校っていう高校が美術の
あるんですね、
はい、コースがあるので、はいはい、うんうん、それも今ちょうど仕事が終わってきたとこなんですけど、うん、
はい、受験がね、
はい、あ、じ、あの受験勉強ですね。
あ、受験勉強がね、はい、受験、うん、これから受験か、
受験する子たちのための予備校なんですよね。
そうです、そうです、そうです。その予備校っていう名前を、ね、うん、使いたくなかったんですけど、うん、最初、うん、自分たち仲間3人で作った予備校なんで、うんうんうん、でも、うん、分かりやすい、
分かりやすい、分かりやすい、
確かに、
固く行きたくなかったんですけど、うん、予備校って言った方が分かりやすいな。でも予備校っていう進学する、受験をするっていう子たち、うん、予備校っていうとその進学受験にパワーが起きるんで、うんうんうん、そのパワーを借りて、うんうん、パワーを借りてどんどんやる気を引き出していこうかなっていうのが、うんうん、もうそれで予備校、
元町芸術、元町芸術予備校ですね、
つけたんです。
なるほど。四日市の元町に、
これって、はい、その予備校ってつけるつもりじゃなかったとおっしゃってたじゃないですか、はい、で3人おられた時なんかこういうアイデアがあったとかって覚えてみたりしますか。ですね、
いや本当にこう僕たち3人が、はい、うん、デザインの先生2人の、うんうん、僕がアート系の先生なんですけど、やらせてもらってるんですけど、ほうほう、はい、3人とも共通するのが、先生が嫌いなんです。
なるほど。
先生っていう存在が嫌いだっていうので、うんうん、大学の時もそういう風な話をやってましたし、うんうん、それでじゃあそんな僕たちが嫌いやった先生がどんな教育をしてたのかとか、うんうん、そんなの真剣に考えた時に、うん、僕らみたいな適当なやつがなってもいいんじゃないかって
、うん、ほうほうほう、なるほど。
で本当のことを子供たちに伝えたいなっていうのが、
なるほど、
うん、やっぱ隠し、それでも
結局その、今のその教育も含めて、うん、多分こう芸術系に限らずなんでしょうけれども、うん、いわゆる教育の体制っていうのに、うん、まあ、おかしいんちゃうかっていうのが基本的にずっとあったと、うん、
ありますね。
で、うん、それじゃないところから、今の、若い世代たちを応援していってやろうじゃないかっていうのがこの元町芸術予備校という位置づけ、
うん、
そんな感じなんですか。
かっこよく言えば、うん、そんな感じ。
なるほど、なるほど、かっこよく言えばね、
どっちか言うと、うん、素になってもらうっていうような感じですかね。
へー、へー、何人ぐらいいるんですか、学生さん。
いや、ありがたいことに今年で16年目なんですよ、うん、
すごいっすよね。
続いてますね、
16年で、うん、それで最初の頃は、うん、まあ、どんなやつがやってんのやっていう感じで、いろんな学校の美術の先生とかにも、うん、そんなこう愛されてなかったっていうところは、
ね、ようわからんのがみたいな、
うんうんうん、警戒もしてたでしょうね。
でも、だんだん知り合っていって、うんうんうん、まあ、営業もさせてもらって、うんうんうん、そのうちにこう、うん、まあ、四日市にこういう予備校があるんだって言って、うんうんうん、まあ、四日市は名古屋と近いんで、うん、名古屋の大きい予備校に行く子たちが、うんうん、四日市は多かったところが、うんうん、それがちょっとストップしたのかなっていうので、今は30人 はいないかなっていう感じですかね。
基本四日市周辺というか四日市の子たちが来てるんですか。
そうですね、三重、まれに名古屋の子もいますし、伊勢の子もいたりしますけど、まあ、ちょっと通うんが遠いですね。
はいはいはい。あ、そう、僕も何回かお邪魔させてもらったら、まあまあみんなめっちゃ真剣な感じで絵とか描いてんのパッと見て、これ全然近寄られへんわみたいな雰囲気が漂ってるから、すごい、あの、なんか僕ね、元町芸術予備校ってちらっと前から看板とかを見たイメージだと、もうちょっとあの軽い感じでやられてんのかなと思ったら、めちゃめちゃガチンコ系なんですよね。で、結局これここを通して本当に大学に受からせるための場所なんですか。
そうなんですよ。
それが目的なんですか。
でも大学が目標っていうんじゃなくて、その大学に入って4年、4年後5年後、笑顔でいてほしいなっていう思いで、だから大学の受験にもこびてほしくないですし、
いい言葉遣いされますね。
その
大学の受験にこびるな、
こびてほしくない。
その一般大学が僕はどんなものなのかわからないですけど、そのある程度の勉強をどういう範囲でやっていってどう答えていけばっていうので、そういうこう一つの答えっていうのがあるところが芸術なんで、なんか合格者作品であったり、こういうのが受けるとか、そういうのはネットで調べれば何ぼでも出てくるんですけど、でもそれっても
わかるわかる、
人の発言なんで、なるべく自分の素のところで発言してほしいなと。子供たちの一番こう得意なのはやっぱ情報を調べるっていう、情報を探す、得意なんだけど、その情報を使って自分の考えにこう、うまく絡ましてくるっていうこと全くできなかったりするんですよね。自分なんてっていう状態で置いておくんですよね。僕たちはそれを、いやいやここやでっていうところで持ってくるっていう、それだけの仕事。そのアトリエの環境であったり、アトリエの環境であったり、ガチガチにするっていうよりはもう、あの授業時間中はバカな話もしますし、なんだ脱線ばっかりだと思いますし、でもその自分らも、僕たちも、まあ、君たちとはだいぶ年の差があるけど、同じようなことを考えてるし、同じところで笑うし、なんならうんちのネタで1時間笑うことできるしっていうので、君らも一緒やんって言って、なるべく目線を同じにして、でもまあなんか最近ドラマのタイトルにもなってる、まあ、先に生まれたっていうだけの先生、まあ、先輩かなっていうので、3人はやっぱ先生嫌いなんで、いわゆる先生、
何が嫌いだったんですか。ずっと、もうあのその普通に小学校の時から中学、僕もめっちゃ嫌いなタイプで、
小学校の3年ぐらいまでは
OK やった、
ものすごい楽しかったですね。
何があったんだろう。
4年のあの担任からみたいな。
9歳の頃に何があったのか。
そこから協調性なんじゃないですかね。
なるほど、協調性に激しく欠落した人間っていうレッテルが貼られていった感じですか。
そうです。僕自身が
そうなんや、そうですって。
小学校3年までは楽しくて、伊勢神宮でね毎日遊んでて、
出身伊勢なんですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、楽しく遊んでて、でも小4小5になってくると、もうそんなこう学校でワイワイ遊んでるとか、魚取ってるとか、何か外で遊んでるっていうか減ってきてるんですよね。減ってきたんですよね、で僕はまだ遊んでたんですけど、でも自分はこれが楽しいと思ってやってたんだけど、遠回り見たらこれやっとったらあかんなっていうような、そんなところで自分もそんなことをやめていくようになっていくのが、まだ小学校はギリギリやってたかなっていうのはあるけど、中学が僕の中での闇の3年間になって
る。闇の3年間、
闇に入り込んでしまった。
聞きたいなそれも。
だいぶ深そう。
分かりやすく言うと、自分のが入った写真っていうのが残ってないです。
なるほど。
撮られたくない。
なるほど。
ほんでそれで うん、悪いことはもう小さい頃からやってましたけど、
うん、
陰で悪いことをするっていうような感じにもなって、
うん、
陰険な感じになったのも中学やったな、う
んうん、高校は高校はちょっと立ち直ったんですか。
高校がまたこれはすごいんですよ。
おー、聞いた聞いた、すごい。
高校はまた勉強ができなかったんで、
うん、
やんちゃな高校に、
うん、行って
、
はいはい、
より南の三重県の、
うんうんうん、
ここが良かったんですよね。
お、
その勉強がどうとかっていうより、
うん、
漁師さんの息子であったり、
うんうんうん、
旅館の息子たちがいて、はいはい、
うん、
学校に何しに来るのかって言ったら、
うん、
仲間を作りに来た
という
、人をすごく大事にするんですよね、
うんうんうん、
で誰か弱いやつが例えば他の学校にやられたりすると、うんうん、喧嘩したりすると、うん、本当にこう怠慢で、
うん、
喧嘩しに行くっていうような、まあ、今はもう古いですけど、うん、そんな高校やったんですよね。でそこで 人同士のつながりっていうところで、うん、僕はその時に芸術の世界でちょっと行きたいなって決めてた時やったんで、
ほうほう、それいつぐらいの時ですか。
それ中3ぐらいなんですよ、
ね、あ、
中3の時にあの絵に、
絵
画、絵はずっと好きやったんです
よ。
美術や図工っていうのも、
うんうんうん、
勉強ができなかったんで、うんうん、中学でも三者面談でまあひどい感じだったんですよね、うんうん、ゴミのような、
うんうん、
それで
ちょいちょい節々に出てくる言葉が面白いね
でもそうやったと思います。
なるほど、ゴミやったと思います。ゴミやったよね、うん、はいはい。
でもそこのところでちょっと、まあ、校長さん、ある学校の校長先生やったんですけど、うんうん、そのおじさんが知り合いでいて、美術好きならこういう道もある、
うん、
こういう大学もあるっていうような、うん、そんなんあるのっていうことで、
うん、
でそこからこう入ったわけなんですよね。
へ、
でそのまた中学の時だと美術をやってるってなると、
うん、
まあネクラであったり、
うん、
そんな風に思われそうな、
うん、まあでもそうやな、
うんうんうん、感じがあったから全く言えないなっていう感じあったんだけど、
うん、
だからその高校は、うん、やっぱそれぞれが誇りを、
うん、
漁師の息子、
うん、
うちはもう漁師を継ぐし、
うん、
誇りを持ってる。
なるほど、
だから偏見があんまりない
、うん、なるほど、尊重されてるんですよね。
お前は絵が好きなんやなっていう感じなんですよね、うん、きっと、うん、認めてくれるっていうか、
女の裸ばっか変えとんねやみたいな感じ言われるけど言われるけど、
うん、
まあたまには描くかなみたいな。
うそやうそや、モデルさんってどんな感じなのかめっちゃ聞かれましたね、
う
ん、
そうそうそうそう
聞きてー、俺それ今から聞きたい、うん、ほんでほんで、
うんうん、そうそう、それで、でその高校から大学にかけて、
うん、
僕の中では小学校3年に戻ったなっていうのがすごくありがたかったなと思うんですよ。そのもちろん小学校の3年の時はやりたいことをやって責任を取れなかったクソガキやったかもしれないけど、うん、この大学生になった時にやりたいことは小3と同じやな、うん、でもそれに責任を取っていこうっていうのがちょっと、あ、こういうことが大人なのかなみたいな風に思えたんですよね。
意外とあれですね、そんなあのちょっと大人的思考に入るの早かったですね、
うん、
それで言うと、うん、
いや遅
いや、遅ないっすよ、そんな全然学生の時点でもうちょっと大人の階段入ってる感じでしょ、
うん、
でよっぽどね、あのその中学の闇がね濃すぎたから、
うんうん、
ボカーンとええ感じで伸びたんでしょうね。
そうか、すごいひどかったですね。
すごいひどそう、ひどそう
それで先生が嫌いやったっていうよりは
うん、うん、
先生個人個人が嫌いやったわけじゃなくて、その学校っていうシステムだったり、うんうんうん、自分の中ではみんなに合わせてやってきましたけど、
うんうん、
ずっと真面目に、
うん、
学校ほとんど休んでないですし、うんうん、やってきたけど違和感がすごくあったっていうのが、でそんなこんなで、
うん
うん、芸大に入って、
うん、
芸大に入ってこ
う、芸大はサクッと入れたんですか。
いや、一浪しました。
ああ、うん、そうなんや。
また一浪したんも良かったですね。
あ、まあ、
一浪したもんが言う言葉なんだと思うけど、より例えば 今高校生が、
うんうん、
次は大学生っていうので、
うん、
決まってる感じが とてもこれもかわいそうやなと思ってるんですよね。
なるほど、
うんうん、もう1年時間をあげたり、うん、なんならアルバイトをして、うん、社会じゃないかもしれないですけど、うん、違う空気で一呼吸するような時間を取ってあげて、うんうん、次の大学行きたいわっていうふうな考えであったり、うん、いや大学じゃないかもとか、うん、そんな間をあげたいなっていうのがすごく思うんですよね。もう今大学までがセットやと思うんですよ。
めっちゃわかる、めっちゃわかるそれ、
うん、義務教育が大学までなんじゃないかっていうような、うんはいはい、そういう、うん、当たり前もうちは予備校っていう名前で言ってるけど、うんうん、生徒には大学行くのも人ってよって言って、うんうんうん、いやもう世界回実際世界回って、うん、じゃお金なくなったらそこで現地で働いたり、日本に帰ってきて働いてまた行ったりっていうような旅をし続けてる女の子もいますし、それで大学を途中でやめて、踊りあの真っ白に塗って、うん
はい、
舞踏っていうんですかね、関東の方で踊ってる子もいますし、なんかきっかけとしてものづくりがあって、ものづくりがあって芸術で絵を描くことも一つだしデザインすることも一つだけど、うん、まあでも自分をデザインしていく、うん、自分を演出していくっていうような生き方もアートなんじゃないかっていうので、うんうん、その絶対芸大に行きなさいとかいうのもうちの呼び子はそんな置いてないです
。へ
ー、僕ねこの間ある動画を見て、なんて人やったかな、ドイツ人の哲学者の、うんうん、もしもお金が存在しなかったら君は何をやりたいっていうテーマで話をしてて、とにかくもうその人が言うのは好きなことをやりなさいと、でお金になるならじゃならないじゃなくて、とにかく好きで好きでそれをやり続けてたらいつかその道の達人になると、で達人になればもしかしたらそれがきっとお金にそれが欲しいとか、その能力使ってねこれして欲しいとかって出てくるって、でまさにその例えば舞踏をされる方とかも別にそれがお金になるならないじゃなくて、もう踊るのがきっと好きやから、うんうん、とにかくやってると、 それも絵を描くのも一緒ですよね、きっとね。
もうそれしかないっていう状態になった時に人間は強いんやと思うんですよね。
確かに、
いやそれが見つけれてたら苦労しないですよね、
うん、まあね、
なかなか持ってない、本当にそう、好きなもんがちゃんと確立してたら、絶対楽やもん。
だこれこういうことがじゃあ確立できないのは何が問題なんでしょう、
うん、何が問題なんでしょうね。
いや言っちゃいます。言っちゃってくださいもう。
何が問題やと思いますか。
学校が全てとは思わないんですよね、
う
んはい、親かもしれない、
うん、そうですね、
ですよね、うん、お父さんお母さんたちが我が子を把握しすぎな気もするんですよね。
うん、ほうほう、なるほど、把握しすぎ、
例えば大学に行くにも君あなたの点数で行けるとこはこことこことこここんなんがあるで、もうちょっと頑張ればこういうとこ行けるよっていうような、子供としては楽なんですよね。考えなくていい。でなんなら予備校も10年前とえらい違いなのが、大半が送り迎えなんですよね、
あ予備校まで。
なるほど、
まあ、もちろん学校終わってすぐ来るには送ってもらわなあかんっていう場合もありますけど、うんうん、10年前は違ったんですよね、うん、もうなんなら芸術をやる、まあ、お父さんお母さんもよくわからへんから、あんた好きなようにやったらええって言うので、うんうんうん、どこの町に、
あの血筋的にはやっぱ芸術系の親に対して芸術っぽい子がくっついてくるんですか、結構突然変異とかの方が多いとか、
突然変異もありますよ、
もある、うんうん、でも一般的にはやっぱお父さんお母さんも比較的芸術より、
芸術がに若干理解があるぐらいなんじゃないですかね、きっかけとしては。
なるほど、
どっぷりじゃないと思います。理解があって、だからそこのとこで一歩目としてはありがたいんですけど、僕たちとしてはどっぷりハマってほしい。
お父さんお母さんもね、
なんなら子供たちがどっぷりハマりだしたら、うん、お父さんお母さん心配になるんですよね、
う
ん
う
ん、
ああそういうことか、
このままで
いたから把握できなくなりますね。
そう、そういうこと
なんですよね、親が。ああそれはそうやな、なるほどね。
それがこう
それやめてって言ったってくださいね。 なんかお父さんお母さんがちょっと不安がってたら、うんうん、不安になったところからがこっからが伸びどころですからねってちゃんと説明
な
きゃ、ね、
そうなんですよ。うちの、面談とかも一応あるんで、お話しするときに、もうこのタイミングしか話す機会ないからって言うので、うん、僕も話させてもらうんですけど、うんうんうん、お母さんお父さんが、うん、この子より確実に長く生きたってくださいって話すんです、うん、今の感じで行かれるなら、
うん、それかなりかなりのこと言ってますよね。
無理ですよね、うんうんうん、それが無理ならほっといた方がいい
ですということですね、うん、
そこのところで、うん、大人たち親がダメとか、うん、学校がダメとかそんなのは言い切りたくないんですけど、うんうん、何かそういうところで
そういうのが多いんでしょうね、うん、
はい、
きっと、
はい、そのお父さん、まあ、お母さんその面談の時に、はい、この子より確実に長く聞いたってくださいねってその下りでお話しした後、うん、きっとお父さんかお母さんの発言するターンがあると思うんですけど、うん、そういう時やっぱりこうなんかちょっとハッとしたような感じで変わったりするもんですか。
でも、
うんうん、
その話させてもらって、ええ、ほとんどないですけど、やめてくっていうことはその話をさせてもらって、それはないですけど大半は、うん、そこから共感っていうよりは、うん、いろいろお話ししてくれるようにな
ります。なるほど、いいですね。それでね、それでちょっと伝わればね、
こっちが本音をバッて言うから向こうもこうなってくるっていうか、
うん、そうですね、うんうんうん、でそこのとこで言うと大きい予備校にはできない、
できない、
小さい予備校だから、うんうんうんうん、生徒と僕たちの関係じゃなくて、うん、もうお母さんお父さんと生徒とこう三角のような関係でやっていければいいなと、
うんうんうん、そういうけど我々の世代ってこう受験勉強とかするときってそんな親とか入ってました？
いや予備校
そんな感じやなんかな。
予備校に行ってるのは主じゃなかったですか、
うん、
学習塾であったり、僕でさえ行ってましたもん、
うん、
中学の時に、
うんうんうん、だけどそこに親も一緒になんか面談とかありました？
それが、うん、きっとあの学校でも面談はありますよね、うんうん、三者面談、でそれで、うん、そこのとこで一つ上が狙えるかどうかっていうので予備校に行ったりするんで、うん、予備校ではそういう面談は特にないやと思うんですよね。
なるほど。
予備校では多分こうクラス替えちょっと点数が取れた子
は
このクラス、
はいはい、
その下は B クラス、ね、C クラスで分けても 受ける大学こう分かれてくる感じで、うん、高校であったり、
そうかそうか、
お父さんお母さん子供僕たちっていう状態になって、お父さんやお母さんと僕たちがこう真剣に話してるところの姿を子供が見ているっていうのも、うん、これ大きいと思うんですよね、
うん、教育者の感じでね、今の話とか
教育者っていうようなところで言わせてもらうのも失礼やなって思うんだけど、うんうんうんうん、僕たちとしては本当こう現場でこんなことを感じてって、うん、違和感を感じてきたから、うん、こんな予備校できないかなっていうので、ガチンコで、うん、もう今私立 大学とかも全入時代ですから、
はいはい、
なんでこうこ、ね、高校生たちには入ることはありがたいことやと思うんだけど、うん、嬉しいし合格すれば、うん、でも大学の運営や大学の教授が生きていくために、うんうん、みんなのお金が必要なんやねって言うんで、
うんうんうん、
本当に行きたいならそんな入りやすい大学とかでも何でも構わないから、うん、そこの大学に行きたいって言って勉強すれば、うん、教授たちは面白い人たちやで、うんうん、身になるやろうけど、うん、高校上がったら大学にとりあえず行かなあかんっていう状態やったらもったいないよっていうんで、うんうんうんうん、それ使って世界旅行してきてもいいかもしれない、
うんうんうん、
そのお金見せてもらって、うん、ちょっと考えたらいいかもしれんとか、
かかるお金をね、
そうです、
どんと
思ってないですもんきっと、うん、
まあ、選択肢に入ってないですよね、うん、見えてないから。でも難しいですよね、うん、そういう選択肢を自分の中にこうちゃんと並べてあげれるっていうところまで持ってってあげるっていうのが大人の役目であったりとかするし、そういうところの中で本気で選んで自分のこう一つずつこう選択をしながらステップアップしていく大人になっていくっていう、そういうところですよね。
何も考えてなかったな俺な
考えてない考えてない
考えてないよな。
全く考えてない。
でもね、例えば子供にそうやって僕全く同じ考え方でそのまま多分その先生のねこれをやりたくてその先生がいるからその大学に行きたいとか明確なことがあるんであれば、まあ、なんぼでも出したいと。でもそういうのがないんやったらもうそれにかかるお金をあげるから、うん、どことでもいいけど何とでもしてって言うんですけど、で海外とか行ったらええやんって言うけど、いやほんの海外なんて怖くていかんとか、うん、なかなかこういう選択肢があるよって大人が選択肢を与えてもそれをこうやっぱりみんなと一緒のようなっていうのはこれはどうしたものかとね。
いやこれでみんなと同じように、うん、僕大学行って、うん、例えばお金を、うん、じゃあ自分で大学に払いに行ってっていうのも、うん、だけでも大きいと思うんですよ。
その発想なかった、うんうんうん、振り込んどいてってことですよね。
自分で振り込んできてっていうので、うんうんうん、行きたい大学があるんでしょうっていうので、うんうんうん、お母さんお父さんが振り込むんじゃなくて、うんうん、用意したで振り込んできてっていうだけでも大きい気がするんですよ、
う
ん、
俺絶対それする
すごい。
なんかでもそれそんなこんなで子供たちの、うんうん、子供って言いたくないんですけど、うん、あの後輩たちの目がこうキランとなる時があるんですよね。それがあるから辞めれないっていうこの仕事16年続いたなっていう。
なるほどね。
どうやろう、なんか僕今日すごく学んだなと思うのがやっぱりそのお父さんお母さんに言うたらちょっとカチンってくるじゃないですか。そうだけどその僕今会社やらせてもらっててもそのじゃ教育とかって何とかどういう風にしたら分かってもらえるのかなとかってやっぱり気も使うことも大事なんですけど、うん、やっぱ時に本音をぶつける、うん、で相手の本音をちゃんと引き出してあげて、うん、でそのだから何って思う時に多分気づいてキラッとする、うん、それなんだなと思って
一個のことでいいと思うんですよ ね本当、うん、一個のことでちょっと我慢したら、うん、もっとキランが出てくるん でそれがやっと弱っちいかもしれんけど武器になるんだと思うんですよね、うんうんうん、平均点しか取ってないようなものは武器にならないやと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうっすよね。昔僕幕の内弁当みたいな男やなって言われてカチンときたことあるもん
なるほどね
どういうこと、ね、幕の内弁当
いやもう無難ってこと、
う
ん、
そういうことね。あそういう意味、ね、
選択肢が無難やったから、
う
ん、
そういう意味
ね。幕の内弁当みたいな男やなって言われてカチンときたことがある
もんそういうこともでも知らないとダメですね。
そうそうですね、
大事です
よね、うんうん、
異端だけではダメです
よね、はい、いやそっか、いやすごいなこれな。なんか僕も中学校2年生、中学校1年生、小学校3年生の全て男がいるんですけど、ちょっとなんかこうヒントになったというか、うん、接し方のね、うん、
いや大人が本気になってる姿を見せれば、う
んうん、見せやったらあかんっすね。
大人が楽しんでたら子供楽しいと思うん
です。間違いない。
だから石川さんのフェイスブックでマリオであったりっていうのを見てると、うわこれはすごい教育やな、
めっちゃ楽しいっすもんね
そうですよね、
最高、うん、俺マリオとか最高、
まず自分楽しんでます
からね。あ もう楽しいだけ。
でも順次コスプレ俺大嫌いって言ってた昔ね。
あまたちょっとジャンルが違うからね。
そういうことね、うん、なるほどなるほど。
だって学校の先生もものすごく数学の授業を楽しそうに喋ってたら、うん、数学のファン増えるんだよね。
そうですよね。
それが先生楽しそうちゃうやんってなったら
寝てまいますもんねそっかそっか。いやもうちょっと時間がめっちゃ差し迫って
き
ちゃ
います。知り切れとんばですいません、
ね、とんでもないとんでもない
はい、じゃあいい感じで締めてね。
今日も30分 お送りしてまいりましたのは、お送りしました車屋と
畳屋と
元町芸術学校朝でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや本気見せたる
頑張って。